そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい。なんか声が違う。
え、僕はいつもこんな声なの？
店長じゃない。店長じゃない。
下平さんは、僕の声聞き覚えがあるかな？
あるある。
僕誰だ？
夢の国にいる人だよ、きっと。
そろそろ怒られそうな気がするからやめておくね。あのですね。お、誰とは言ってない、誰で。別にこれやったからって怒られるもんではないしね。
うん。
うん、あいつですよ。
怒られはしないと思いますよ。
あのネズミですよ。
はい。
で、あのネズミの国の方でね、なんか、まあ、うん、アメリカの本家の方ですけども、
はい。
すごいことが起こってるじゃないですか、今。
すごいこと？
すごいこと。ね、あの、アメリカのディズニーランドで、従業員2万8000人解雇っていうね。
あ、は
い、なんかね、やっぱね、入場者数が減っちゃってなと、閉鎖してるところもあるんでしょ、うん、
はい。
未だにやっぱり再開の目処が立ちませんってところもあって、
うん、
なのでね、夢が現実に負けてしまう、
うん、
マジックがリアリティに負けてしまう、ぜひ負けずに頑張っていただきたい、はい、そんな思いも込めましてね、
はい、
今回はね、うん、あは僕だよの生みの親のね、うん、話をしようと思うんですよ。
はい、おー、はい、
もう彼らの生みの親といえばね、
うん、
ウォルト・ディズニーさんじゃないですか。
はい、そうですね。
この方はですね、なんかもう本当に夢を売るおじさんっていうと、なんかすごくこう、怪しい。うさんくさくなる、急に。でも多分ね、人類史上稀に見る夢を売るおじさんだったと思うんですよ。
はいはい。
で、僕らのイメージではね、なんかとってもにこやかで、ひげ生えてて、うん、まあ優しい紳士っていう感じ。うん、で、はい、実際そういう方だったらしいんですけども、
うんうんうん、
彼がね、どうやってこのマジックキングダム夢の王国を作り上げたのか、
はい、うんうんうん、
そしてミッキーはどこから生まれてきたのかと、
お
お、いうね、あのね、夢だけではないんですよ。今ディズニーランドの方も大変ですけども、現実の世界でね、
は、はい、
彼だってね、夢だけ食ってね、あの雲や霞を生きて食ってね、生きてきたわけではないので、
うん、
えらい大変な思いをしてね、ディズニーランドとかね、ディズニー、ミッキーとかミニーっていうキャラクターを作り上げてきたわけですよ。
はいはい。
特にミッキーなんてね、
うん、
かなりこの恨みつらみが入ってるっていうかね、こう復讐のミッキーと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの感じで生まれてきますので、
お、
今日はですね、その辺のお話をしてみたいと思うんですね。
はい。
それではそんない雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。そんない雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
10月もですね、そろそろ終わりが見えてきましたけれども。
うん。
ね、あと1ヶ月弱かな、経つとね。
はい。
ミッキーとミニーのね、デビュー記念日がやってくるんですよ。
おお。
まあデビューっていろんなね、あの、ぬいぐるみになってデビューとか、キャラクターとして生まれてデビューとかもありますが、
うんうん。
ミッキーとミニーがね、スクリーンデビューした日。
はいはい。
これがね、11月の18日なんですね。
うん。
で、まあ有名ですし、いろ、ちらっとね、見たことある方多いと思うんですが、ミッキーとミニーはね、白黒のね、短編映画の、蒸気船ウィリーっていうのでスクリーンデビューしたんですね。
うん、
これがですね、1928年11月18日のことでした。
はい。
で、これ自体ね、正しいんですよ。ミッキーとミニーのデビュー作っていうのは正しいんですが、
うん。
実際にはね、それより前に作られてる映画がありまして、
はい、
公開が蒸気船ウィリーが一番早かったというだけで、それより前にね、プレーンクレイジー、まあ、飛行機橋っていうんですかね、
はいはい、
それからね、ギャロッピンガウチョっていうのに出演して作られてはいました、
うん、
でこの蒸気船ウィリーっていうのが、まあまあまあスクリーンデビュー作ですし、公開が一番早かったのでそれで正しいです、
うん、
でね、世界初のトーキーアニメだったっていうのもご存知ですか。あのトーキーっていうのはね、音の出る映画、
うん
で、うんうん、これが蒸気船ウィリーっていうのが世界初のトーキーアニメだっていう風にして言われているんですが、実はねこれはちょっと間違ってまして、
うん、
あのミッキーミニが出ていない、まあ、他の人がね作った映画なんですけども、
はい、
ディナータイムっていう映画がありましてね、
うん、
これもね同じく1928年の映画なんですが、こちらの方がね初の音声付きの、まあ、トーキーのアニメーションなので、蒸気船ウィリーは世界初のトーキーアニメというわけではないです、
うん、
とはいえね、やっぱり音声付きっていう映画としても早いんですね、非常に、
うんうん、
世界初のトーキーってね、その前年1927年に作られたジャズシンガーっていう実写の映画なんですよ、
はい、
ここでねすごく有名なセリフが出てくるんですけども、まあ、この映画のセリフっていう風にしてね、うん、認識されてはいないと思うんですが、
はい、
お楽しみはこれからだっていう、
おお、よく聞く、
まあ、これはね日本語訳ではありますけども、
はい、
これがね言われたのがジャズシンガー、これが1927年、世界初のトーキー映画ですね。でトーキーって、
うん、
実はトーキングピクチャーの略なんですね。
おお。
でムービー、映画のことムービーって言うじゃないですか、
はいはい、
これってねムービングピクチャーの略なんですね。
へえ。
だから日本では活動写真って言ったりしたじゃないですか、映画のこと、
はいはいはい、
まさしく活動する写真ムービングピクチャー、うんうん、略してムービー、はい、喋る写真トーキングピクチャー、略してトーキーなんですね。で1928年の11月18日にミッキーとミニーが、初ではないけどもかなり早いトーキーアニメとしてデビューしたのが蒸気船ウィリーと、
はい、
でちなみにね、
うん、
もうちょっと経って12月5日になりますと、今度はねウォルト・ディズニーの誕生日が来ますので、
お、
まあね盛大に祝えるかどうかはわからないけれども、まあ、もしね、あの日本でもディズニーリゾートに行けた方はお祝いしてみるといいんじゃないですかね、うん、
はい。
さてじゃあですね、その生みの親ウォルト・ディズニーさんのお話ですよ、う
ん、はいはい。
誕生したのが1901年の12月5日、
うん、
20世紀最初の年ですね、
はい。
この方はですねイリノイ州シカゴで鉄道員をしていたお父さんイライアスさん、
うん、
それと、フローラさんお母さ
ん
の間に生まれたんですが、
うん、
ね、うん、ウォルト以外にね男の兄弟3人いるの、
はいはい、
4人兄弟の4番目として誕生します。
お
でさらにね妹はもう一人いまして、
うん、
まあ、この当時ですからね5人とかは普通だったんではないでしょうか、
うんうんうん、
でお父さんがですね結構こう荒くれてるというか紆余曲折のある人で
、はい、
お父さんのイライアスさんはですねもともとねカリフォルニアの方で金鉱探してたらしいんですよ。
へえ。
金の鉱脈ですね、
うんうん、
でまあ山師って言葉もあるぐらいで当たり外れが大きいでしょ、
は
いはい、
うん、
で安定しないからフローラさんと結婚したのを機に定職に就きましょうって言って、でシカゴで鉄道員を始めたそうなんですね、
はいはい、
ところがですねなかなか仕事がうまくいかないらしいんですよ、
うん、
でまあじゃあ農業でもやるかって言って、まあ、親戚がいたらしいんですけども、
うん、
1906年にミズーリ州のマーセリーンっていうところに引っ越してきます家族揃って、はい、
うん、
この時はですねウォルトはだいたい5歳ぐらいですかね、
うん、
でここでね農業を始めるんですが、その時にね、うん、農場を買うんですよ、
はい、
やっぱね日本とはね規模が違う気がする。その時買った農場の広さがね45エーカーちょっとよくわかんないでしょ、
うん、
45エーカーってね東京ドーム4個分ぐらい、
お
ー、まあ、どーんと立派な敷地ですよ、
はい。
で彼にとってウォルトにとってはですねとっても幼い頃のね楽しい覚え根が詰まった場所らしいんですね、
うんうん、
なのでね世界中にディズニーリゾートとかディズニーランドってあるでしょう、
はい、
であの敷地の中にアメリカの古式ゆかしい街並みっていろんなところに再現されてませんか。
うん、そうですね、
あのショッピング街とかね、
うん、
であそこの街並みってねマーセリーンを模してるんですって。
へ
え。小さい頃にお父さんが農業をやってて生まれ育ったこの町、
うん、
なんですね。でうまくいきゃいいものをですねお父さん農業も失敗するんですね。
あら、
やっぱうまくいかねえなーと。で、うん、また引っ越します。今度はですねカンザスシティっていうところに来るんですね、
はい、
でお父さんがですね、まあ荒くれてたんでしょうなお父さんね、今度新聞配達の仕事を始めるんですよ。
はい、
で、フラストレーション溜まったんでしょう、仕事うまくいかなくて、
うん、
結構暴力的になりましてね、
うん、
今でいう DV ですよ。
はいはい、
で息子たちにもね暴力振るようになっちゃって、4人の息子のうちね2人は家出をしちゃったんですって。で残ったのが妹とそれから兄のロイとウォルトだけ。
はい、
でこの2人はですねお父さんが始めた新聞配達を手伝うことになるんですね。
うん、
手伝うことになるんですが、
はい、
ただの手伝いじゃないですよ。
ん、
まあ新聞配達って朝早いですよね。
早いですね。
毎朝3時半に起床ですね。
ああ早いですね。
雨も降れば雪も降るんですね。
はいはいはい、
配り終わって帰ってくると学校ですね。
うん、
学校に行って帰ってくるとちゃちゃっと夕食済ませて夕刊配りに行くんですね。
ああそうですね。
ウォルトはですね雪の中で気を失って倒れたこともあるそうですよ。
ああ、
これをですね6年間続けたんですが、
はい、
この間、まあ、家族だからという理由なんでしょうか、一切お給料もらってません。
ああ、
お前は息子だろと手伝いなさい無給でという状態だった。さすがにねこれにはもう兄のロイも嫌気をさしまして、
うん、
1912年、お兄ちゃんの最後に残ったお兄ちゃんのロイが家出します。
うん、
でこの頃ねウォルトはやっぱ漫画が好きで学校でねノートによく漫画描いてたんですって。
うん、
でその漫画を友達が見て笑ってくれたのを見てね、あこれ楽しいんだって言って嬉しいって言ってね、うんうん、漫画家になることを決意するらしいんですよ。
うん、
でこの頃から小学生の頃ですね、この頃から漫画を描き始めていました。
はい、
で1917年になりますと高校に入学します。
うん、
で翌年1918年の12月、だから16歳ですかね、まだね、まだ16歳、うん、誕生日来る前、
はい、
年齢ごまかしてね陸軍に入るんですよ。
え、
第一次世界大戦がねもう終盤ですけども、
はい、
ヨーロッパが大変なことになってるってのを聞いて、
うん、
じゃあまあアメリカもね第一次世界大戦参戦してますが、
うん、
じゃあ自分も参加するって言って、年齢をねあの陸軍の入軍テストっていうのかな、
はいはい、
ね、あのテストを受けるときに並んでるときにね書類をちゃちゃっと書き換えて年齢をごまかして、
え
本当は入れないんですって16歳じゃ。
あ
で17歳なら入れるってことでちゃちゃっと書き換えてでその書類フィッて出してじゃあって行こうと思ったらばちょっと待てと、
うん、
やっぱねあのお前あまりにも幼すぎるだろうってことになって
あ
見つかっちゃったらしいんですよ。
あらら
でダメって言われるかと思ったら君の熱意は分かったから、
うん、
本当のね軍人として陸軍に入って兵士として行くってわけにはいかないけども、
うん、
衛生兵としてだったら入れてあげるよってことになって、で衛生兵としてフランスに行きます。
はい、
でこの頃ですねお父さんはゼリーを作る工場を経営していたらしいんですね。
うん
あの食べ物のゼリーですよ。
ゼリー、
ええ、で戦争からウォルト帰ってきたら工場を継いでくれるんだろうと思っていたらしいんですが、
うん
ね、やっぱね戦争でねいろんな悲惨な目を見てきたんじゃないですかね、うん、もっと夢のある世界がいいよって強く思ったのかもしれません、うん、帰ってくるとですねお父さんに言うんですね、僕は漫画を描くアーティストになるんだって。
おお。
でお父さんの工場は継がないです。
はい。
で一方でお兄ちゃんのロイ、最後に家出してったロイですね、
うん、
彼はねカンザスシティで銀行に勤めてるんですね。
はい。
でお父さんはねあのウォルトのことを認めてくれないので、そんなこと言ってないと思う、うん、工場で働けってなっちゃうので、
うんうん、
お兄ちゃんを頼ってねカンザスシティにウォルト出てきます。でお兄ちゃんの紹介でペスマン・ルービン・コマーシャル・アート・スタジオっていうところで働き始めるんですね。
うん、
ここはねあの商業商品のポスターを書いたりデザインしたりっていうような、はい、そういったところだったらしいんですが、
うん、
ところがね、まあ、あんまりうまくいかずに年末で契約打ち切られちゃうんですよ。
あら。
こういうのがねウォルトこの後も結構続くんですよ。だからね夢ばっかり追ってこうなんていうかファンタジーな道を歩んできてね夢を追いかけて成功しましたっていうよりは、はいはいはい、苦労人なのか彼非常に、
うん、
で1920年、
はい、
ペスマン・ルービン・コマーシャル・アート・スタジオ、さっき言った働いたとこですね最初に、
うんうん、
ここでね生涯の友になるアブ・アイワークスっていう人と出会うんですよ。
はい。
で2人でウォルト・アイワークス・カンパニーっていう会社を設立します。
うん、
これが後のディズニー・カンパニーにはなっていきませんよ。
あ、え あれ違う。
なりません、なりません。そんな簡単にはいかないんですよ。二人でね、ウォルト・アイ・ワークスカンパニーで、設立しますが、この会社はですね、うん、1ヶ月で、まあ、ほぼ潰れたも同然の状態になります。だって仕事ないんだもん。
ああ、まあそうですね。
うん、仕事がないので、それ日銭をね、生活費を稼がなきゃいけませんので、
うん、
ウォルトはね、カンザスフィルム社っていうところに仕事を得るんですね。
うん。
で、この時の仕事がね、アニメーターなんですって。
ほう。
アニメーションをね、そろそろ作り始めてますので、いろんなところでね、うんうん、あのアニメーターっていうのは動画を、セル画ですかね、一枚一枚書いて、
うん、
ほら、アニメってパラパラ漫画の要領じゃないですか。
うん。
で、一枚一枚絵を描いてっていう仕事をするのをアニメーターっていうんですよね。
うん。
で、ここで、カンザスフィルム社にアニメーターとして職を得たので、そっちが忙しくなっちゃってね、うん、ウォルト・アイワークスカンパニーやってらんなくなっちゃったんですよ。
おお。
なので、そっちはもう1ヶ月ぐらいでほぼもう廃業と。
はい。
で、カンザスフィルム社でアニメーターとして働いてるうちにね、まあ才能もあったんでしょうね。周りからもうまいな、お前って言われ始めて。
うん。
で、自分でも興味がね、かつては漫画を描きたいだったのが、これアニメーション面白いなっていう風にして、アニメの方に目が向いていきます。で、とうとうですね、カンザスフィルム社からも独立するんですよ。
もう。
で、自宅のガレージを、アメリカ多いですよね。
うんうん、
ガレージをスタジオに改造して、
うん、
オリジナルアニメを作るようになります。
へ
ぇ。あの、アップルもね、
はい。
スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックが、ガレージでアップル社作ったじゃないですか。
はい。
アメリカは多いんですね、ガレージスタートっていうのが。
うん、
まあ、広いしね、ガレージ、アメリカって。
はい、はい、はい。
ここもね、ご多分に漏れず、自宅のガレージをスタジオに改造しまして、うん、いろんなところからね、機材借りたりね、安いの買ってきたり、中古買ってきたりしてね。で、まあ、夢の城ですよ、最初の。
はいはい。
オリジナルアニメを作るようになりました。で、うん、そんなことやってるとね、実業家のフランク・ニューマンっていう人が、お前たち面白いことやってるねって言って、出資してくれるようになるんですね。
へ
ぇ。うん、この会社は見込みがあるんじゃないかなって言って。
うんうん、
で、その出資をもとにして、アニメを制作していきます。するとね、まあ、もともと才能もあったし、努力もしたんでしょう。
うん、
非常にね、作った作品の評価が高くって、
はい、
仕事がね、次々入ってくるようになるんですよ。そして、これが発展して、現在のウォルト・ディズニー・カンパニーにはやっぱならないんですね、これが。
違うの？
あのね、仕事は入ってくるようになったんですよ。
うん。
でも、ウォルトが好きなのは何でした？もともと漫画で。
ああ。
今、アニメ作るの好きでしょ？
はい。
そっちに没頭しちゃってね、経営面が結構雑なのね。
ああ。
まあ、ね、あの、我々の番組にも出ていただいたことありますけども、
はい。
金勘定ができない大御所。岩波監督とですね、岩波義和音響監督と同じように、金勘定がね、できなかったんでしょうね。
あ、
経営面結構雑で、
はい。
倒産します。
ああ。
で、倒産して、普通だったらもうね、これはダメだってなるじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱさすがそこはアメリカなんですかね、それとも彼に気概があったんでしょう、
うん、
このままではいけないと。じゃあもうこの会社は整理して、
うん、
ハリウッド行こうってハリウッドを目指します。1923年会社を畳んでハリウッドに向かうんですね。
はい、
ハリウッドなら仕事あんじゃねえかって言って。でハリウッドはね、もちろんその当時映画の街としてこう勃興してましたし、
はい、
ロサンゼルスにね、おじさんがいたらしいんですよ、ウォルトは。で、おじさんの家に居候して、
はい、
ハリウッドだったら映画制作のスタジオいっぱいあるから、ここで仕事あんじゃねって言って、仕事を探し始めるんですね。
あ、
仕事ありませんかと、アニメの仕事ありませんかって言って、ところがですね、ちっとも仕事がないんですね。
うんうんうん。
地方のね、ちっちゃい会社で自分で作ってアニメ制作してましたって、評価は高いけども、誰もウォルトのこと知らないわけですよ。
うん。
ずっとハリウッドに来ても、お前なんやねんと。
はい。
なので仕事がちっともなくって、普通だったらここでやっぱり諦めると思うんですけども、
うん、
諦めるかね、それがなんか下働きの仕事とかね、
うんうん、
そういうの始めると思う。彼は違うんですね、はいはいはい、ハリウッドでも仕事がない、
うん、
じゃあ自分で作っちゃえばいいかって言って、今度はですね、お兄ちゃんのロイと一緒にディズニーブラザーズっていうのを設立します。
はい。
でカンザス時代にね、アリスの不思議の国っていう映画を作ってたんですよ。もう今で言うところの不思議の国のアリスみたいなもんなんですけども、
はいはいはいはい、
でこの一本作ってたアリスの不思議の国っていうやつの 続編を作るための会社を作ったんですね。それがディズニーブラザーズなんですね、うん
はい、
でこのアリスの不思議の国ってね、アリスコメディって今では呼ばれてるシリーズなんですね。
うーん、
でこの後何本か制作するんですけども、
はい、
でこれはね、いや驚きますよ見ると。
ん
これはね YouTube なんかでも見ることできると思いますので、もう著作権はこっちは切れてるんじゃないかな、はい、ね、アリスっていう女の子がね、
うん、
アニメの制作スタジオを見学するところから映画始まるんですよ。
はい、
まあ、小学生くらいの女の子ですかね。でこれがアニメを制作してるスタジオに行って、アニメ作ってるなんて言って、
うん、
で、まあ、アニメーターたちがアニメこうやって作るんだよなんてやって、でそれをねアリスが見学して、夜になってね自宅に戻ってベッドで寝てると、アリスはね自分がアニメの世界に入っちゃったって夢を見るんですね。
お、
今アニメの世界に入っちゃったって言ったでしょ、
うん、
アリス実写なんですよ。
え、
実写とアニメの融合なのこれ。
え、
しかもねその途中でコマ撮りストップモーションアニメとかも使ってて、
はい、
いろんな技法をね混ぜ込んでるんですね。
へえ、
最初実写で始まるんです、アリスコメディって、
うん、
アリスがドアをコンコンコンとノックして、でアニメーターがくるっと振り向いて、何やってるんですかみたいな顔するんですね、
うん、
すると、あ、こうやってねアニメを描いてるんだよって描いてみせるんですよ、
うんうん、
その絵が動き始めるんです、
はいはい、
でそこに描いてある絵が実写の、まあ、本当の猫とかにちょっかい出したり、うん、楽器を演奏したりとかね。でアリスは夢の中でアニメの世界に入っちゃって、いろんな動物に追いかけられたりね、穴に飛び込んだりね、
うんうんうん、
っていうようなことやってきまして、でその中にねすでにねネズミのキャラクター出てきますよ。
お、
さっき言ったね猫にちょっかい出すやつ、
うんうん、
猫をねからかうんですよ、ちょんちょんちょんちょんってやったりしてもうすでにねネズミのキャラ出てきますね。
あ、
でこのアリスコメディシリーズが人気を博します。
はい、
でディズニーブラザーズは軌道についに乗るんですね、
うんうんうん、
で軌道に乗ってきたら今度はもうそろそろ青年ですからね、彼は1925年、
はい、
ディズニーブラザーズで働いていたリリアン・バウンズっていう方と結婚します。
はい、
でその後ね娘のダイアンっていうのと、それからね養女ももらってるんですね、
うん、
シャロンっていう養女で、二人の娘と幸せに暮らしていくことになるんですが、
はい、
めでたしめでたしにはまだならないんですね彼の人生は。アリスコメディが人気を博していた頃1927年になります、
はい、
2年経ちましたね。ユニバーサルピクチャーズっていうね大きな大きな映画の配給会社がありますが、今でもありますよ、う
ん、はい、
ね、あの映画始まるときに地球がね地球儀がこう回転してて、
うんうん、
でそこにユニバーサルピクチャーズって出てくるあれですよ、
はい、
あの会社と契約してね作品の配給をしてもらうことになるんですね、
うんうん、
まあ、ビッグな契約じゃないですか、
はい、
で配給してもらう作品として新たにねオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットっていう作品を作ります、
うん、
これですね、ラッキー・ラビット、まあ、ウサギなんですけども、
うん、
全体的に黒いんですね、
うん、
で耳がニョーンと伸びていてほぼミッキーマウスです。
お、
ミッキーのですね耳が長い版と思っていただければ結構。
はい、
ちょっとですね下平さんにはお送りしてみましょうかねこれを。これがオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットです。ほい、
おう、
このね今トロッコに乗ってるね、
はい、
子たちがいるんですけども、うん、トロッコ操縦して運転してる、耳だけ長いけどそれ以外はほぼミッキーっていう、
うんですね、
そういうのがいますね、
うん、
これがオズワルドです。
へ
え、これを作って配給してもらうっていうことになるんですね。
はい、
でこれね大ヒットするんですよ。
ほう、
で大ヒットしてやったと、
うん、
で昔ガレージでね一緒に短編アニメを作ってた頃の仲間をね次々と自分の会社に呼び寄せるんですね。
おお、
これから一緒にやっていこうぜ今売れたからって言って、
はいは
い、うん、いい話じゃないですか、
うん、
やっぱり気心してれたね、うん、昔からやったらちょっとやりたいんだと、
うん、
ところがですよ、
はい、
ユニバーサルピクチャーズはですね高額な契約料を要求してくるんですね。配給してやるから契約料としてもう分かるだろうって言って要求してくるんですね。でウォルトはですねこれを拒否するんですよ。
はい、
まあ、あの以前はね放漫経営をおっしゃって会社一個潰してますから、
うん、
まあ、そういうところでの出費は抑えたいというのもあったんじゃないですか、
うんうん、
でこれ拒否するとですねユニバーサルピクチャーズはね、はい、別に今のユニバーサルピクチャーズを悪く言いたいわけではないですよ、すごいことやってくるんですよ。まずね まあ、契約料を払わないんだったらば契約打ち切るねと、
うん、
お前の映画はもう配給しないよと、
はい、
それからお前の会社にいる、つまりディズニーブラザーズにいるアニメーターたちをこっちでもらうからなって言って引き抜きするんですよ。どう？うちもっと給料出すけどって言って、まあ、そこはね昔からやってる仲間じゃないですか、
はい、
だってガレージの時代から一緒にやってんですよ、
うん、
あれはね来いって言われて行くんですね彼ら。
いや
次々と、もうねアブアイワークス昔からの仲間ですよ、
うん、
アブアイワークス以外はほとんどみんなユニバーサルピクチャーズに引き抜かれちゃうの。
わ
さらにはねオズワルド・ザ・ラッキーラビット、
はい、
これね契約の時点でこのキャラクターの権利はユニバーサルピクチャーズのものっていう風にしてたもんですから、
あ
もうウォルトはね自分の作った会社も作ったキャラも全部一気に失うんですね、
うん、
そしてもちろん友人も失ったんでしょうこれで、
うん、
アブアイワークス以外のだって一緒にやってきたのがそんなに簡単にそっち行っちゃうんだもん。
はいはいはい。
でもまだ懲りないんですよウォルトは、
うん、
なんとかせにはいかんと、
うん、
ディズニーブラザーズ社を再建するためにはやっぱり売れる映画と売れるキャラが必要だって考えるんですね、
うん、あ
だってオズワルドはねそれで成功したんですもん、
うんうん、
で考えて考えて考えてそこで考え出されたのがミッキーマウスなんですよ。
おお。
最初のデザインはねもうもろにオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットそっくりなのっていうかもうそのまんまなの。でこれでいこうぜって言うんですけども、それはさすがにまずいよねって、うん、アイワークスたちと話になるんですね、
うんうんうん、
でこれまでにもねアリスコメディシリーズなんかに出てたネズミ、うん、最初に出てきましたね、あの、はい、アリスコメディで猫をからかってるやついたんだよなんて言って、
うんうんうん、
あのネズミがいいんじゃねって言って白羽の矢が立つんですね。
お
でよくねあの昔カンザスフィルムで働いてた頃にネズミをウォルトは飼っていて、
はい、
そこからね思いついてミッキーマウスで作ったんだよって言われますけれども、
うん、
これはどうやらね権利問題クリアするための後付けみたいですね。あのオズワルドをちょっと変えましたって言うと、
うん、
あのその権利はユニバーサルが持ってるのであユニバーサルのものに手を加えたって言っちゃうとさすがにねってことになって、
うん、
後から実はあの頃ネズミ飼ってましてでそれが可愛いなと思ってそれを元にデザインしたんですよって言えばなんとかなるって思ったんじゃないですかねギリセーフと、
うん、
結構ねあの危ないことをやってましてね、あのアリスコメディにはね島田さんフィリックスザキャットってご存知ですかね。
フィリックスザキャ
あの黒い、
わかるようなわからないような、
まあ、いかにもアメリカ的なデザインの黒い猫なんですけども昔ね駄菓子屋さんでねそのパッケージ使ったガムがありましたね今でもあるのかな。あのフィリックス・ザ・キャットにそっくりのねジュリアス・ザ・キャットっていうのがアリスコメディには出てくるんですね、はい、だから彼はね俗に言う確信犯なんじゃないかなと思いますけれども、
うん、
でようやく生み出したミッキーなんですが、ミッキーのデザインね、はい、原案はウォルト・ディズニーなんですね、
うん、
ただ動画用にはねアブアイワークスが動きやすいように動かしやすいようにってアレンジしてるんですね、
うんうんうん、
あんまり細かい線とかがあったり動かしづらいところがあったりするとアニメにしづらいじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこはアブアイワークスがアレンジしてくれました。だから今でいうところのキャラクター原案ウォルトディズニー、
うん、
キャラクターデザインアブアイワークスっていうそういう多分ねテロップが入るというか
はい、はい、
そういうスタッフロールになるんじゃないかと思うんですけども、うん、で蒸気船ウィリーで1928年にスクリーンデビューするんですが、ですね、まあ、はい、ここからはね、割と成功していくんですよ。だってミッキー大人気になるし。
ああ、はいはいはい。
その一方でね、あの、オスワルドはだんだんだんだん消えていくし。
ああ。
下田さんご覧になったことあります？蒸気船ウィリー。
多分、前編を見たわけではないですけど。
うんうんうん。
うん、あの足をこうタップしながら
ですよね、
舵を握ってるやつは見たことありますよ、
うんうんうん、そうそうそう、あの最初のシーン、最初の方のシーンなんですあれね、
うんうん、
あのミッキーが船の舵、蒸気船のね舵を、はい、ダリンをこう回していて、で口笛吹きながらね、
うんうん、
足をタンタンタンタンってやったりするっていう、
はいはい、
でこれが最初のミッキーのデビュー作ですなんて言ってよく取り上げられることがありますけれども、
はい、
ですね、まずあそこでミッキー、ミニー、これトーキー映画ですので声出てくるんですね、はい、ほんの一部ではありますけども、うんうん、このねミッキーとミニーの声はウォルト・ディズニー本人が演じてます。
え、
そうなんですよ、あの声はミッキー、ミニーはね、ウォルト・ディズニー本人がやってます。
へ
ーっていう意味でも貴重ではあるんですが、はいはい、ですね、私今回改めて前編見てみたんですけれども、うん、今見ると、
うん、
内容が結構猟奇的でして別に死んだり血が出たりってことはないですよ、
はい、
ないですけども、うん、ね、曲を演奏するんですよミッキーが、
うんうん、
いろんなところを叩いてみたり、
はい、
動物を使ってね鳴き声で演奏してみたりってやるんですが、
うん、
ですね、鶏だかガチョウだか分かりませんけど、それを小脇に抱えて首をニョンニョンニョンニョン引っ張ったり縮めたりしてやってみたりそれからね、牛の口をガバッと開けさせてね、その歯をね、このなんていうんですか、バチでパパパパパンって入れてみたり、はいはいはい、それからね、これまた牛ですかね、今度ミニーがですね、
はい、
牛の尻尾、この牛がねバイオリン、ギターかな、楽器食べちゃうんですよ、
うん、
でその牛の尻尾をミニーがぐるんぐるん回すとオルゴールみたいに牛が曲を奏でるっていう、
あ、
もう大丈夫これっていうような作品になってますので、うん、ぜひ見る機会があったら皆さんその辺も注目してご覧になってください。
はい、
そういうわけで下平さん、
はい、
お送りしました愛と復讐のミッキーマウス、ね、ウォルトのですね、ウォルトディズニーの人生はこれで終わりではありませんので、
はい、
この後ですからね、ディズニーランドとか作っていくの、
うんうん、
なんでねディズニーランドを作ったのかとかね、
うん、
それからね他にもね、彼は結構ねやっぱり、まあ、そういうメディアの人間だったんでしょうね、メディアうまく使いましたし、うん、イメージ戦略っていうのも、ね、とってもうまかったんですよ。
はい、
下平さん、ウォルト・ディズニーってタバコ吸うイメージあります？
え、
彼ねタバコ吸ってる様子って人前にねさらさないんですね。
はい、
実際にはものすごいヘビースモーカーなんですよ。もうずっと吸ってるし、もう指が焦げるほど吸うっていう、うん、でもね人前では絶対吸わないんですって。
へ
ー、それもやっぱタバコ吸ってるっていうイメージがあんまりこのファンタジックなね、マジックキングダムのイメージとは良くないってことで、絶対見せないんですって。でも本当は、タバコをね、ものすごく好きで、
うん、
まあ、暇さえあれば吸っていたそうですよ。
は
あ、まあね、忙しくってね、ストレスも溜まってたんだと思うんだ。今でこそね、はいはい、ストレスが溜まったからってタバコってどうなのって思われたりする風潮もあるかもしれませんけども、やっぱり昔はね、時代も背景もあって、ストレスを発散するのにタバコとか酒ってのあったわけですよ。
うん、
すごく忙しいのでね、娘たちと過ごす時間もあんまりなかったそうなんですね。
あ、
だからね、こんなエピソードも残ってますよ。長女のダイアン、お姉ちゃんの方ですね、はい、
うん、
ダイアンはね、自分のお父さんがウォルト・ディズニーだって知らなかったんですって。
え、
ウォルト・ディズニーはね、そんなにこう裕福な暮らしというか派手な暮らしをしなかったらしいんですね。
はいはいはい。
ただやっぱり一般的な家庭よりはね、裕福だったと思うんですけども、
うんうん、
ダイアン曰くね、家も服も車も、
うんうん、
普通の人よりちょっといいかなっていうくらいで、
うん、
そんなにね豪勢な暮らしはしてなかったわよって言ってますね。でダイアンが小学生の頃にね、自分のお父さんがウォルト・ディズニーなんだよってことを小学校で友達から聞いたらしいんですよ、
うんうんうん、
で半信半疑でね、家に帰ってきてお父さんいる時に、お父さんお父さんお父さんはあのウォルト・ディズニーなのって聞いてみたんですって。
うん、
そしたらお父さんはにっこりうなずいて、そうだよって言ったらしいんですね。
おう、
そしたらダイアンはね、本当？じゃあサインちょうだいって言ったらしいです。
サイン。
微笑ましいやら悲しいやらね。
うん、
っていうようなね、お話も残ってるぐらいね、忙しかったみたいなんですね。
は
あ、でそういうこともあってディズニーランドっていうのを作っていこうと決意するわけなんですが、
うんうん、
その辺のお話はね、また有料版でしていこうかなと思ってるんですよ。
はい。
やっぱね、ウォルトは家族大事にする方だったことは確からしくって、
うん、
家族のために映画も作ってますし、
へー、
家族もね映画に出演させてるんですよ、
うんうん、
実写ではないんですけどね、あるキャラクターがウォルトの家族の誰かのね、誰かを元にしたデザインになってるんですね。
へー、
まあそんなお話をね有料版の方ではしていきたいと思うんですが、皆さんのウォルトディズニーの思い出とか、はい、ディズニーランド行ってこんなことあったよとかね、うん、ディズニーランドってすごくホスピタリティが優れてるんでしょ、
はい、
なんかあれをね計算だよとかね、そういうの受けを狙ってやってるんでしょって、それはそうなんだろうとは思うんですけども、
うんうん、
いろいろ感動秘話とかね、
うん、
いいじゃないのと僕はある程度思いますよだってそこは夢を見に行く場所だもん、
うん
ね、夢を見に行って夢じゃないものを考えて文句言うんじゃないと、ね、なので、そういったことがありましたらば、ディズニーランドでこんな経験したとかね、
はい、
あるいはディズニー映画の思い出とかでもいいですよ、
はいはい、
そういったものがございましたらば、こちらの番組までメールで送っていただければなと思います。それじゃあメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組はオーディオブック .jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブルゴも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
なんかもうディズニーランドというかフロリダにあるディズニーワールドはすごいことになってるんでしょ、
うん、
だってほらなんていうの、ディズニーの会社は、
うん、
スターウォーズも手に入れちゃったでしょ、ルーカスフィルムも、
うん、
だからフロリダにディズニーワールド内にギャラクシーエッジっていうスターウォーズのテーマパークも中に入っちゃってるんでしょ、
うん、
行きたいなぁ、読んでくんねえかなぁたりき本願ね。
パスポートは取りますから
取りますよ、ほらもうね、まあ、今なかなかねコロナウイルス騒ぎがまだ収まってませんので、海外には難しい、終わったらもう率先して読んでくれればすぐ行きますから、
うん、
で楽しいって言ってますから、
はいはいはい
なんかねすごいホテルもあるんでしょ、ギャラクシーエッジ、
うん、見たいですね。
なんか宇宙船に乗ってるっていう前提で1泊35万円だかなんかでジェダイの衣装が着られてアイテムとかも全部揃っててっていうね、
はい、
大丈夫、安心は満喫しますよそれを、
うん、
ね、あのね、呼んでいただければじゃあそんな期待を込めて今週はねこれで閉店にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
あるんですか、ディズニーリゾートでの体験談が。
うん、2つ。
二つも。
二つ。
やらかしたんですか。
うん、いえ、キャストすげえなっていうのと、わあこんなことやってたんだっていうやつ。
そりゃぜひ有料版でしていきましょうよ。そして有料版で全然ディズニー関係ねえけど、
うん、
期待している秋アニメの話もしましょう。
あ、いいですよ。ぜひぜひ。